こんにちは、マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーター、そしてミュージシャンの青戸美里です。お元気ですか？ハリちゃん、エロちゃんも元気です。ずっとマクロビもやってますし、腸内細菌増やすように根野菜とかオリゴ糖とか取ってます。今のところマクロビがトレンドのハリちゃん、エロちゃんです。ということで、今日も情報、いろいろな情報をお話しさせていただきますけれども、鵜呑みにしないで各自で調べてご判断ください。私はこういう話を聞いたということで一応シェアさせていただきます。よろしくお願いいたします。前々回からずっとコブラというプレアデスの魂を持つ存在の話をしてるんですけども、なぜそのコブラの話をしてるかっていうと、その、トランプ大統領にまつわる話、キュアノンの話、今言われてるのはトランプさんが3月の21日か4月1日どっかくらいまでに、共和国の大統領になるとか、あるいは今一番言われてるの、待たれているのはゲサラネサラといって、こう世界的な金融リセットが起こるということが予測されて、待たれています。もう準備完了ですみたいな話を石川慎一郎さんが言ってたりとかしてますけれども、1月から今年に入ってからずっと、2ヶ月ぐらい言われてますが、公式には何も起きてないような状態ですね。ただその内側でいろいろなことが起きているっていうような話はたくさんいろんな話が出回っていて、マイケル・ジャクソンが生きてるとか、ダイアナ妃が、トランプさんの奥さんメラニア夫人となんか入れ替わってるとか、もうちょっとわけわからない。私はあまり その辺の話は情報追ってないのでわかりませんけれども、なぜコブラの話をするのかというと、このQアノン、今ずっと流行っているこのトランプさんにまつわる話、Q アノンの話がこのコブラで言われていた話とすごく似ているからなんですね。でコブラっていうのは、2010年くらい、そのくらいの時からブログで、アメリカのブログで発信された、プレアデスの魂を持つ存在からのいろいろな、世界的な情報で、その世界的な金融リセットがあるかもしれないというような話もずっと言われてきてるんですね。ですから、この Q アノンの話を最初に聞いた時にすごくあのコブラの話と似てるなと思って、でも私はあのコブラの信奉者というよりは、その新知学系統のところから ET のディスクロージャーとか、そういう世界が入れ替わる黄金時代になっていくというようなイベントみたいな話を聞いてたんですね、もう何年も前から。ですからコブラの話を聞いた時にアセンデッドマスターが関係しているということで、すごくこう私が聞いてきた話と似てるなと思って関心を持ったのを覚えてます。でそして何年かして、今年去年くらいから特にこのトランプ大統領のQアノンの話をよく聞くようになって、でこれもまた似ているなということで情報を追っていって、似ているんですけれども大きく違うところもあるということで、今日はそのことを少し細かく明確にしていきたいということで情報を追っていきたいと思います。でもこの細かく言うといろいろな情報があって何が正しいかというのはわからないんですけれども、だからこの人が合っている、この人が間違っているって言って何かこう責めたりとか、そういうことをするつもりはあんまりないです。なぜかっていうと、みんなこの情報の見解の違いがあっても望んでいることは一緒、同じようなことで、やっぱり正義の世界が現実化していくことだと思うんですね。ですからあの細かいところをこう上げ足取ってなじり合うんではなくて、やっぱり協力していく、正義のためにこういう話はみんなに届けようということでシェアし合ったりして、特に今で言えば567の話とか枠〇〇の話とかはどんどん協力してシェアしていくべきことかなと思います。そして希望があるのは、このプロジェクトルッキンググラスというこのタイムマシーンのような機械があるんですけども、それがあると言われていて、そこで見た未来、どのタイムラインを見ても黄金時代になっていく、 人類が大覚醒をして黄金時代になっていく地球の未来があるっていうところに行き着くっていう話をしてるのがあるんですね。これ私の過去動画で話してるのでよかったら見ていただきたいんですけれども、私はそれはそうなんだというふうに思っているので、だから安心していいと思うんですね。ただそこに行くまでにどれだけスムースに行くかどうかっていうのは、やっぱり私たちの覚醒が、目覚めがより多ければ多いほどスムースに行くとは思うんですね。だからそのためにやっぱりこういろいろな情報とか目覚めを拡散していくことは大事かなと思っています。じゃあ細かくちょっと見ていきたいと思いますけれども、イベントとはということで、コブラが言ってるイベントっていうのは闇の勢力の一斉逮捕、まあ、カバールディープステートですね。あるいは貴金属の各地に裏打ちされた新金融システム、だからゴールドですね、金本位制の新しい量子金融システムが行われるってことが、まあ、Q でも言われてますね。で、あと世界的な富の再分配ということで、まあ、1人6億円かどうかは分かりませんけども、そういうことが言われてます。あとはフリーエネルギーの技術の解禁とか、政府と宇宙人とのディスクロージャー、関わりの開示、あとは一般市民とポジティブな宇宙人とのファーストコンタクトとか、まあ、アトランティスなどの地球の隠された歴史などの公開っていうこと、これをこういうことが起こる一連のことをイベント、ザ・イベントっていうふうに呼んでるんですね。だから本当に Q アノンと似てるんですよね。そしてイベントはどのように起きるのかということに関しては、このソーラーフラッシュっていう太陽のエネルギーがこうバーって強く出始めるっていうことが起こるっていうことをコブラでは言われていて、銀河のセントラルサンと言われているこの中心に太陽があると言われていて、銀河の太陽ですね、そこから特別なエネルギーが地球に注がれるようになって、そのエネルギーを通していろいろな目覚めを促す、あるいはこの闇の終焉を促すエネルギーなので、それがきっかけとなって大量逮捕を引き起こして金融リセットが起こって、ディスクロージャーが起こっていくってことが言われてるんですね。で、このコブラが言ってるのは、光の勢力、まあ、良い宇宙人の介入なしでは人類は絶滅するだろうというふうに言われてるんですね。で、それなぜかっていうと、まあ、地球人が自ら戦争などによって地球を破壊してしまう恐れがあったりとか、あとはこの悪い勢力が、トップレット爆弾、ストレンジレット爆弾というものを仕掛けているみたいなんですよね。だからそういうものの影響で地球が存続できないっていうことを言っています。で、これは結構みんなまた待ってる話だと思うんですけども、負債が帳消しになるっていう、まあ、どこまでどれだけ帳消しになるか分かりませんけども、まあ、国のレベルの負債は、まあ、帳消しになる可能性が高いんだと思うんですね。だからその個人の借金が帳消しになるかどうかは分かりませんので、まあ自己責任で考えてみてください。まあ、でも一回リセットしていくっていうことは十分考えられるみたいですね。で、この一時言われてたのが部分開示になるんじゃないか、まあ、コブラが言ってるのは部分開示だと意味がない、そう、私もそう思いますね。やっぱり部分開示だとやっぱシステムの変換ができづらいと思うので中途半端になってしまう。だから部分開示イコール、私はそのディープステートの偽ゲサラネサラになるんじゃないかなっていうふうに思うので、部分開示はちょっとあまり同意しないですね。だから私たちはその光の勢力に依存する、あの全部やってくれるからただ待ってればいいとか、そういう依存するわけではないんですが、そういう存在と協力してやっぱりいろいろやっていけば黄金時代に行くことはできるっていうことを言ってますね。で、クジラとかイルカとかそういう存在というのはシリスから来た存在で、だからこの波動とかエネルギー的にすごくこうポジティブなエネルギーを持っているので、地球の波動を上げる上ですごくこうアセンションに貢献しているってことを言ってます。一番のコブラの大きな違いっていうのはトランプ大統領に対する見解が違うんですね。 でトランプは光の勢力かっていう質問だから、この質問者はドナルド・トランプについての質問があります。彼を救世主として持ち上げる多くの人がいますが、彼は完全にカパールのため、もしくは自分自身の利益のために活動しているのでしょうか。どのようにして落胆している多くのライトワーカーにバランスをもたらし支援することができるでしょうか、という質問に対して、コブラさんは、彼の周囲では多くのドラマがあります、彼ではなく地球解放に意識を向けてくださいということで、これ本当にそうだと思うんですね。だからトランプさんがもちろんその正義をやってくれば、それはそれでもう全く素晴らしくて、もう私はただもう大賛成したいと思うんですね。ですけれども、それはちょっと今のところまだ起こってないですし、そのトランプさんがもし何らか やらなかった、あるいはやれなかった場合に、なんかもうものすごいがっかり感がすごくなってしまうと思うんですね。だからその時に力をがっかりしすぎて失ってしまうのはやっぱりその良くないことなので、一番の目的は地球解放、黄金時代になっていくようなこと、流れが起きることだと思うんですね。だからそのことが一番の目的で、そのプロセスの中にトランプさんというカードが強力にあるということで捉えた方がいいのかなというふうに思います。だから一番大事なのは地球が良くなっていくことにフォーカスすること。だから細かいことであまりつつき合うのは良くないかなっていうふうに思います。まあシンプソンズのこのアニメでトランプさんが大統領になることとか、この牛の角を持った男がこう国会議事堂に入っていったとか、まあこのこれから起きるかもしれないこのカマラ・ハリスさんが大統領にシンプソンズではなっている女性と同じ服を着ていた、まあ、こういうのを見るとこのシナリオ通りに起こっていることを見ると、もしかしたら、やっぱりどうなのかなっていうのはちょっと考えますね。皆さんはどう考えるでしょうか。ご意見をお聞かせください。アセンションについて私たちに何ができるのかということで、まあこのいろいろな情報を広めたり、まあ、特に567とか枠〇〇の危険とかはね、共通してみんな私たちが今やれることだと思うんですね。あとは集団瞑想っていうのは、まあ良いことをイメージしていくことですよね。で他にはこのハイヤーセルフとつながるということで、一番はその魂とつながるってことですよね。だからそれにはどうしたらいいのでしょうかという質問なんですが、まあ、自分に完全に正直であること、第2に自分の感情を感じることを自分に許して統合すること、これ大事ですよね。やっぱりこの自分の感情、特にネガティブな感情を隠そうとするんですよね。まあ怒りとかジェラシーとかそういうことを感じた時に、なんか自分で自分に感じてないふりをしちゃうと、今度自分が自分で何を感じてるのか分からなくなってきて、自分が何を求めてるのかも分からなくなってきちゃうんですね。ですからやっぱり自分の感情、本音をちゃんと感じて聞いてあげること、別にそれを人に言うことはないと思うんですけど、やっぱり聞いてあげることがすごい。そして その自分で解消していく、こう完了していくってことが統合していくっていうことですね。であとはこう美しいものも見たり味わったりすること、で第4に瞑想っていうことが、ハイヤーセルフと魂とつながる方法だっていうことですね。まあ、あと私たちができることはやっぱり変なものにはノーっていうことですよね。これ前回も言ってますけども、だから567とか枠〇〇危険すぎますよね。もうたくさんの方亡くなっているので、からそういうものにはノーを言っていきましょうということ であとこの祈りについても、祈りっていうのは創造の源と対話すること、だからソースとつながる方法だということ であとこの瞑想もやっぱりこの高次元との間にチャンネルを作る、でこのチャンネルがあるとこの光の勢力も私たちをこう助けることがよりできるようになる。だから私たちが本気で祈った時には光の勢力には伝わっているっていうことだと思うんですね。で私はこれも個人的に体験があります。すごくこう 本気で心の底から祈った時には何らかのこう答えが得られたりとか、何かこう反応を感じることがあるんですね。だから本当の気持ち、本当に祈ることっていうのはパワーがあるということ、それはハイヤーセルフとつながったり、高次元の存在、まあ、良い存在とですねつながる可能性が高いということですね。でこれすごい大事なんですけども、やっぱりこの今ずっと金融システムが変わる変わるって言われていて、なかなか変わんないんですけども、2月にもう2月終わっちゃったんで3月とかに変わる可能性ありますかっていう質問に対して、コブラさんは金融システムの金分配の時期と方法に気を取られすぎてますと、それよりも自分たちの豊かさを今こう具現化して作り出す、このイベントが来てお金がもらえて豊かになっていくってことはもちろん素晴らしいけども、それを待たないで今できるだけこう豊かさ、今のこの自分たちの暮らしの中で、周りの人々との暮らしの中でどれだけ豊かさを作り出せるようになるのかって、それを豊かさを作り出せるようにしてみてくださいっていうこと、それが正しいアプローチだっていうふうに言ってますね。だから本当はそのいくら持ってるとか通帳にいくらあるっていうことももちろん、まあ、安心感はあると思うんですが、でも目の前で今すごい美味しいお料理作ってみんなに喜ばれて、なんか美味しいねって食べてる時は幸せだし、そういう豊かさ、なんかこの山とかに咲いてた花を見つけてこうちょっと摘んでみると か、それだけでも豊かだと思うんですね本当は。だからそれを ただの花だからしょうがないと かそういうふうに思っちゃうっていう、その認識が豊かであるかどうかっていうのが大事だと思うんですよね。だから花を山で摘んできて、ああこういう花が摘めるいい暮らしだな、豊かだなって思うか、あの花を買うお金がないから山で取ってくるしかないっていう貧しく思うか、それは自分の判断っていうか、その認識が豊かであるかどうかだと思うんですよね。だからやっぱりそういう認識から、はい、豊かになっていく、黄金時代になっていくことが大事なのかなっていうふうに思いますね。でイベント後はどんな世界になるのでしょうかということで、これ面白いんですけど、レプリケーターっていう、何でもこうコピー機のようにこう作り出す、パンだったらパンって作り出すし、ご飯だったらご飯、まあわかんないですけど、フルーツだったらフルーツってこう何でも作り出す、あのなんかのメニュースパゲティだったらスパゲティってこう作り出すようなものらしいんですね。だからこれスタートレックで見たんですけど、すごく面白いですね。だから将来こういう感じになるんでしょうね。だからそうなったらゆくゆくはお金っていうものも必要なくなってくるってことを言ってますね。だから最初はね、あの移行時期はまだお金って使うと思うんですけども、だんだんレプリケーターで何でも作れちゃうし、金とか銀とかも作れちゃうし、だからお金も作れちゃうと思うんですよね。どうも。だからそしたらもうお金の存在はもっと違って、物々交換とかそういうエネルギーの交換とかそういうものになっていくと。で医療的なテクノロジーもどんどん公開されて、まあ、メトペットまでいくかどうか、細胞を再生するかどうかちょっと分かりませんけども、まあ、カレーをこう何らかヒーリングがすごくされたりとか、カレーを送らせたり、あの逆行させたりとか、まあ、そういうことがあるみたいなんですよね。だからそれはすごく嬉しいかなと思います。であとソウルメイトにも会えるということで、イベントの後に、まあ、ほとんどの人がソウルメイトに会えるということらしいです。で光の勢力はタイムトラベルを使えるのでしょうかということで、まあタイムトラベルについてコブラさんはほとんどの人々が考えるほど簡単ではないというふうに言ってますね。だからタイムトラベルをこううまく調整して宇宙の闇を解決するっていうふうにはなかなかできないっていうことは言ってますね。でモントーク実験、モントークプロジェクトについて私以前の動画で 取り上げたのでそれ見てもらいたいんですけども、このやっぱりタイムマシーンを使うときに子どものエネルギーを使ってっていう話があったんですけど、ちょっと怖い話だったんですけども、そういうタイムマシーンを通して過去を変えて未来を変えていくってことをディープステートたちも試みようとしたみたいなんですが失敗したということですね。だからやっぱり最後はこう黄金時代になる未来しかないっていうふうにプロジェクトルッキングラスでは言われているということですね。でアセンションが起きるときにどんな風になるのかなっていうのがすごい疑問なんですけど、だから一説による5次元意識になってる人は5次元のになった地球に行くけれども、その5次元意識になってない人は どこに行くんだろうっていう質問があると思うんですけども、それに対してはコブラさんが言ってるのは、だから違う次元の星に行く、分かれてしまうということですね。だから次元上昇できない人たちはどうなりますか、別の惑星に送られるのでしょうか、他の宇宙の創造者になるのでしょうかという質問に対して、イベント後に長いアセンションのプロセスが待っています、それが終わりを迎えるとき最終的に次元上昇できない人たちは銀河の別の場所に連れて行かれて、そこで彼らの進化を続けることになりますということが言われてますね。だからしばらくアセンションプロセスに入っていって、それでもやっぱりアセンションできない魂は他の銀河の場所に移行するということで、まあなんかとにかく安心してて自分に合ったところに行くということで、無理してないっていう意味ではいいと思うんですよね。それ で光の勢力は地球をサポートしているのかということで、光の勢力は人類を愛してるから人類を助けたくて、でこうやってサポートしてくれてるっていうことですね。でこのジェームス・ギリランドさん、まあ、ET コンタクティで有名な方なんですけども、その方たちが言ってたのは、人類をサポートしているポジティブなこうシップ、地球で見る、クラウド、宇宙船はその7、8割がプレアデス人だと言っています。で、何をやってるのかというと、地球で問題が起こるのを防いだりとか、あるいはその問題を修正したりとかで、すごく守ってくれてる。それが銀河連合と言われてるものですね。すごくありがたいですね。だから、プーチンは光の勢力でしょうかということで、答えはプーチンは2014年にプレデス人とコンタクトをして、メドベージェフ大統領も証拠として実際のプレアデス宇宙船の写真を見せてもらいましたと。だからプーチンは要はプレアデス人とコンタクトしているということ、光の勢力だということを言ってますね。善良な ET たちは世界戦争の発生をもう許さないでしょうということで、まあ、これすごい嬉しいですね。なんかロシアはやっぱりあの聖書予言のエゼキエル予言で、その最終的なエゼキエル戦争っていうのが第三次世界大戦になると言われていて、その時にロシアがイスラエルを攻めて始まると言われてるんですね。ですからそのロシアのプーチンさんが光の勢力だということは、そのエゼキエル戦争が起きづらいんじゃないかという、まあ、それが本当であればですねということで、まあ嬉しいんですけども、まあ位置情報として一応捉えてください。でアセンデッドマスターっていうのはやっぱりもう神の計画を遂行する存在で、生まれ変わる必要がなくなるくらい、こう輪廻転生をやる必要がなくなるくらい進化した存在だということで、でこのイエス・キリストもそうですし、このサンジェルマン伯爵、セント・ジャーメイン、フランスの17世紀に生きていたと言われている存在もそのアセンディットマスターの一人だと言われてますね。でイエスは今でも地球の教会系の人たちにエネルギーを光を多くもたらしているということを言ってますね。まあ一番言いたいことはですね、やっぱり私たちはこういうプレアデス人とか 良い宇宙人、そしてアセンディットマスターにすごい守られてるってことなんですよね。これ最後にちょっとお見せしたいのが、このロシアの隕石が2013年に落ちる寸前に UFO がその隕石をこう破壊して、寸前のところで地球に落ちなくて大災害にならないで済んだっていうことがあるんですね。これ実際そのロシアの国営テレビでニュースで放送された YouTube の一部をお届けしたいと思うんですけども、リンク貼っとくので実際の映像を見てください。本当にすごい本物だと思います。いろんなところで放映されてるんですけども、こういうふうに火の玉がピューってきた時に何かが貫通していて、でなんかミサイルを多分 UFO から出して、それがその隕石を破壊して寸前のところで爆破して終わったという。でその横にこの UFO が見えるんですよね、やっぱり光の玉の横に。だからすごいですよね。これ他の YouTube でちょっと細かく写真を撮ってみたんですけども、だから実際に UFO はいるということだったと思います。でこれはそのコブラさんは定期的にこう世界中でカンファレンスやってるんですけども、そこのトリノカンファレンスというところのカンファレンスの時に現れた UFO という写真が載ってたんで、なんかこれがねすごく綺麗なんですよね。だからこの色とか形がなんかこうやらせっぽくないっていうか、すごくこう光り方が繊細だったりとか、この作りがよくこの拡大してみると作りとか光の色がすごく繊細で、これは私は本物っぽいなってちょっと個人的には思っていて、だからやっぱりいるんだなということでちょっと希望が湧いてきております。ということでハリちゃんデルちゃんもやったーって、プレアデス星人とか良い宇宙人アセンディットマスターが手伝ってくれてるんだ、私たちのアセンションありがとうってハリちゃんデルちゃんも喜んでますね。ですから日々ね、できるだけ今ある豊かさを作り出すことを大事にしていくことが今私たちができることだということで、いろいろこういう存在、たくさんのプレアデス人とかアシュターコマンドとか、そういうこういうすごいプレアデス人ってすごい美しいですよね。なんかまあ魂も美しい存在だと思うんですね。だからそういう存在たちと一緒に黄金時代を実現していくということをみんなでイメージしていきましょうということで、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。